1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は2028年に打ち上がる太陽を徹底的に解明するミッションソーラーシー、このミッションチームが立ち上がったことに際して、このミッションにつながった過去の研究っていうのは何なのか、そこで得たノウハウが今回の設計にどう役立っているのか、このあたりをお話ししていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月13日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1251話目を迎えるということで、基本的には1話完結でお話ししております。気になるタイトル、気になるトピックからぜひ登録して聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、前回は太陽を徹底的に解明していく次世代プロジェクトソーラーシーに関するお話をさせていただきました。で、今回はまあそのソーラーシーにつながったこれまでの太陽の研究っていうところを紹介していこうかなと思ってる感じですね。未来の新しい研究、新しいプロジェクトにはこれまでの研究の蓄積っていうのが必ず存在すると。なので、その蓄積されている過去の研究を知ることで、まあ未来をしっかりと把握することができる。まあそんな流れで太陽についてみんなに理解を深めてもらいたいなという回をお届けしていきたいと思います。ぜひね、昨日のエピソードも聞いてみてほしいんですけど、まあ、ソーラーシーっていう新たな太陽を観測するプロジェクトっていうのが立ち上がっております。で、今回はこのソーラーシーっていうところにつながる研究として一つ、太陽の表面がどうやって加熱されているのかっていうナノフレアって呼ばれる現象を紹介していきたいと思います。これ見えないフレアっていうふうに言われていて、まあ、この研究が世間に注目されたのは2017年とかになります。まあ、日の出っていうのはそれよりも前から観測をずっと進めていた観測装置になっていて、すいませんね、変な音入っちゃいました。なっていて、2006年かに打ち上げられて、で10年目でもまだそういう成果を出していたと。で、昨日話したみたいに、太陽の表面はある変な温度勾配っていうのができている。普通焚き火とかだったら、火に近いところの方が熱くて、離れると、まあ弱くなる。まあ涼しくなるっていう感じなのに、太陽の場合は、上空に行けば行くほど、こう下がっていくんだけど温度が。あるタイミングでいきなり6000度とか、その状態から、100万度まで加熱される状況が発生している。で、これに対してアプローチをしたのが日の出ですね。なんでこれが起きているのか。まあこれ計算からもすでに予測されていたんだけど、やっぱその計算で予測されていたことを観測で解き明かすっていうのが非常に重要なのが、この天文学の研究になってるんですね。で、この時は、ある二つのミッションを組み合わせて研究が行われてました。一つが日の出。で、もう一つがフォクシーって呼ばれるミッションです。太陽 X 線観測ロケット。フォクシーって言われていて、で、この二つ、組み合わせることで何がわかるのかっていうと、フォクシーは日の出よりもエネルギーの高い現象を捉えることができる。まあ、そういう特徴があって、日の出はより低いエネルギーの現象。まあ、具体的には、フォクシーが見るのは、1000万度以上に熱せられた超高温のプラズマ。 日の出が見るのはそれの10分の1、まあ、半分とかかな、半分とか5分の1ぐらい、なんなら10分の1ぐらいの数百万度のプラズマっていうのが見れる。これは両方とも X 線を見れる装置なんだけど、日の出っていうのは X 線の中でも弱い光を見て、弱いっていうのはより紫外線に近いっていう感じかな。ね、ここら辺の光の情報ってもしかしたらピンとこない人いるかもしれないですけど、光の情報って何かっていうと、人間の目で見えるのが赤から紫の光だったら、紫色の光の方がエネルギー強いんですよね。だから紫外線っていうのは当たると僕たちの肌を焼いてしまったりとかで、まあ危険性が高いと。つまりエネルギーが高い。逆になんか赤外線ずっと浴びてても大丈夫じゃないですか。みたいな感じですね。で、まあ紫外線の方が強くて、でさらに X 線の方が強い。だからレントゲンっていうのは撮り続けちゃいけないよとか、被曝しちゃうよっていう話が出てくるのはそこですね。で、そんな X 線の中でも、X 線より強い光っていうのがガンマ線なんですよ。で、このガンマ線っていうのがもうものすごいエネルギー強くて、フォクシーっていうのは、このガンマ線に比較的近いエネルギーを観測するもの。で、日の出っていうのは、比較的こう、紫外線に近いところの観測ができるものっていう、そういう違いですね。で、これによって、まあ、エネルギーが違うので見ることで、違う現象を捉えられるっていうところで、この2つを組み合わせることで、実はこう、ちっちゃいフレアがボコボコ発生していることが明らかになったっていうのが、まあ、当時の研究としてはかなり、こう、世界に対してインパクトを残していたんですね。で、実際にこれも、ネイチャー・アストロノミーっていう研究雑誌に掲載されたところなので、まあまあ、世界的にインパクトがあったっていう証明にもなっていると。で、まあそんな研究があって、だから日の出のエネルギー帯域と、フォクシーのエネルギー帯域っていうのは、なんか高い方に寄せていったんだけど、今回、ソーラーシーは、より低い紫外線っていうところに装置のこう着眼点を置いてるわけですね。で、これ、一体何をしようとしているのか。昨日話したみたいに、コロナがどうやって作られているのかっていうのを解き明かそうとしているっていうこと自体は変わらないです。で、これに対してどういうアプローチをしていくのかっていう話ですよね。で、これはソーラーシーっていうのは、エネルギーの帯域を紫外線の中で比較的大きく取っていくっていうことをしてます。日の出とフォクシーの組み合わせで X 線の帯域を広く取るっていう方法はあったんだけど、今回は紫外線で取っていく広い範囲を、しかも1台で。で、これを行うことで何がわかるかっていうと、エネルギーが低くなると、まあこう太陽の中でいうと温度の低いところ、つまりちょっと奥の部分を見ていくみたいな感じになるんですね。つまり太陽の表面って、そのさっき言ったみたいに中心がめちゃめちゃ熱くて、それ外側に行ってだいたい僕らが目で見てる6000度ぐらいの表面があって、でその外側に100万度とか1000万度のエネルギーを持ってる、まあ、コロナっていうのがあると。つまり紫外線でエネルギーの低いところを見ていくっていうことは、太陽の内側の情報をもうちょっと積極的に取っていくって形なんですね。で、これにさらに高精度のこう光をたくさん集められる能力とか、あとはソーラーシーの能力っていうのは空間分解能と呼ばれる、まあ、簡単に言うと写真撮る時の解像度ですね。これが従来の7倍にまでバンと上がってると。つまり高画質の写真で、なおかつめっちゃ立体的に奥行きを持って撮影することができるっていうのがこのソーラーシーの特徴なんですよ。で、それによって、そのコロナが加熱されている場所まで、エネルギーがどうやって運ばれてきているかっていうのを、光のいろんな種類を使って明らかにしてあげようっていう感じですね。日の出とか、フォクシーの研究っていうのは、一番外側を こう解明していったけど、じゃあその一番外側にちっちゃいフレアでの加熱の証拠が見つかったのであれば、そのフレアを発生させるまでの内側のエネルギーの伝わり方、ここを見ていこうっていうのが2028年に始動する打ち上げを目指しているソーラーシーっていうプロジェクトになります。こうやって過去の研究から見ると、その発展の仕方とかノウハウが蓄積されていることがよくわかるなと思って、個人的にはこの目線でぜひみんなにはね、ソーラーシーとか太陽の研究とかについて、まあ、詳しく知ってもらいたいなっていう気持ちですね。で、これ打ち上げが2028年っていうところも結構ポイントで、この間宇宙天気とか太陽の活動性がものすごく上がるっていう話をさせてもらったと思うんですけど、そのピークが2025年から26年とかにかけて。で、つまり、そのピークを超えて太陽がある程度おとなしくなったタイミングとかで打ち上げて、ちゃんと太陽の性質を見てあげようっていう、そういう時期を狙ってるっていうのもあるので、こう宇宙話の太陽関連の話って実は全てつながってるんだなっていうところを、みんなの頭の片隅に入れといてもらえると、次太陽のエピソード聞くときめっちゃ面白いんじゃないかなと思っておりますので、これからもね、いろいろ太陽のエピソード楽しみに聞いといていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回は太陽を解明する次世代プロジェクト、ソーラーシーに関するお話させていただきました。ここら辺ね、もっとたくさん話せそうなんだけど、どうすかね？太陽の話好きですか？みんな。好きやったらどんどん紹介していこうかなと思っていて、明日はですね、ちょっと嬉しいお便りあったんで、こちらをがっつり紹介しながら、まあ宇宙話のこれまでの発信の内容のこんなところとか、なんかいろいろお話ししていく回をお届けしようかなと思ってますんで、ぜひですね、楽しみにしておいてください。外国からお便り来るっていうのはかなり嬉しいですね。ということで今回は以上になります。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナー、Apple Podcast のレビュー、お便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。